ボンラジ
あ、かっこいいやん。いがらし
ということで、
じゃあ、いざよい
現在皆さんにアンケートを書いてもらっているところでございますが、
はい、
はい、
これ名前
書いてますけども、はい、書いてますけれども、
はい、どうしようかな。
あ、もう始まるんですか。
え、
撮ってますよ。
回ってますよ。
回ってます
よ。そうなんですか、
はいはい、
あ、じゃあまあまあまあまあ、はい、
え、どうしよう名前。
エレモリカです。
うわ、もう追い詰められてる。もう言わなあかん。
もう名乗ってるな。いや、まあとりあえずあの僕はね、あの書き終わったので、
ニャコニャコにしよう。
あ、もう一通り書いちゃったんですか。
え、一通り、ね、書いちゃった。
あ、
まあということでね、あの皆さんがこういろいろ悩んでる間、なんとかつないでみようかと思って今回し始めたんだけど、
あ、そうなんですか。
なかなかね、
はいはい、
なんだろう、
はい、
何喋ろうかな。書いてくれていいよ。
え、
書いてくれていいよ。
書くより喋る方が
喋りたいんかい。
だって書くの苦手なんすよ。そんな僕多分書いてたら一番喋らないですよ。
どうしよう。
あ、
今日朝ピンさん喋らないですねで終わってしまいますよ。
あ、そもそもね、これもかなりかなりこう、なんだろう、急遽やりましょうみたいな話で始まったからね、いまいちまとまってないっていうのが正直あるんじゃないかな。ということでですね、今いろいろと皆さんお話をしながら進めてもらってるアンケートはですね、L&E クリエイターズが今度の春にまあ出そうかという新作の銀色の桜という作品のね、はい、収録がつい先ほど終わりまして。
終わりまして、
終わりましたね。
まあせっかくだから収録の感想とかね、やったキャラクターの印象とかね、そんなのちょっと、はい、まとめて紹介しようじゃないかということで、こうペラをもらいましたので書いてもらってるんですけども、まあ、これがまたね、みんな自分のそもそもの声優名をどうしようかって悩んでる
そうですよね。
っていうのも、あの今回の初出演の方がね、ちゃんと言えてないやん。そうそう、初出演
そうそうそう。で、まあこれもね、ちゃんと紹介しようと思うんですけれども、そもそもこのね、活動に参加してもらって、しっかりとした呼び名が、まあ、固定してないというかね、しっかりと定着してないというのもあって、このタイミングで決めてもらおうというのはあるんだけれども、だ、はい。さあ、いざどんな名前にしようかと思ったら、そもそも使ってる名前にしようか、それともなんかそれらしいのがいいのかっていうのがね、若干一面ドヤでこう出しました、ね。こういうの拾うよ、こういうのがボンラジだ。今ね、喋ってるのは、はい、宇治兵庫とで、エラモリカさん、
エラモリカ、
はい、今ちょっと喋ってもらってるんですけれども、はい、
結構たまにハサビンです、
まあ、たまにハサビンさんに、はい、入ってもらってます、
はい、
はい、で結構長いよね、これやろうって言って持ってきてさ。
そうですね、
もう何年だ、
ね、5
年
近くなかなか形にならなかったですよ ね、
うん、まあいろいろとあったんでね、
うん、
大丈夫、ラジオ、
そうそう、これを持ってきたのって本当いつだろう。
ずいぶんなるよね。
一言って何かけばいいと思います。
え、
一言って何かけばいいと思います。
キャラクターの印象がわからない、どうしたらいいですか。
俺おじいちゃんしか書いてないですよ。
じ
おじいちゃん、じ
おじいちゃんでもないんです。
いくちゃん
主人公って、ガルカン主人公でいいじゃん、ヒロイン。
それ多分状況説明だよね。おじいちゃんとか主人公とかね、ただの状況説明だよ、ね。
だって印象って言われてもなんかこう、
自分自身が
大黒柱、
キャラクターに対してどう思ったかっていうのがまず大事で、あの綺麗な子かもしんないなとか、しっかりしてる子だなとか、
そうそうそう、
あの、ね、泣き虫さんだなとか。
あ、じゃあ、
まあ、アサピンさんはじめこう悩んどいてもらって、そうそう、話を戻しましてね、
はい、
本当に、うん、5年じゃ聞かないかもしれない、大体トラウマやってる頃だもん、ね、これ持ってきたの僕、ね、うん、
はい、
まあ
ね、やっと形にできた感じですよね。
人数もいるっていうのもあったしね、
うん、
最大人数集まった月闇でも結構こうフラッシュ的にというかスマッシュ的にというか、
うん、
かなりこう土壇発でごっと集まってもらった感じだったから、みんなその後しっかりとね参加してもらうっていうタイミングなかなか取ってもらえなくってっていうのもあったんだけど、
まあ、あの虹色高速もいっぱい来ましたけど、
あれはね、あれはもう完全にほら今やなき西洋伝説さんと、まあね、一緒に、そうそうそうそう、今はもうないからね、
はい、
西洋伝説さんと一緒にこう 作品作りましょうよっていうのがね、あの西洋伝説さん亡くなって、まあ、そのメンバーを受け継ぐの始まった声劇集団パステルさんに、まあ、ご協力いただいてっていうんでね、合作した分だったから、あのメンバーの方にもね声かけてもよかったかもしれないけれども、皆さんね愛知とか岐阜とかね、そうそうそうそう、来てもらうの大変だったからさ、
ほら、あのとあるでも、あのこの前の作品、とあるでもあのご協力いただいて、
そうそう、伊織くんね、うん、
そして、その前のシナノ、
はいはいはいはい、
ご協力いただきました
、ね、そうそうそう、シナノで行こうの時はほらあれだよ、合宿っちゅうかさ、
はい、
うん、あの秘伝音響工業さんが出してるソージックシリーズ、ソージック NS シリーズに、
はい、
まあ、乗っかってっていう感じでやってて、はい、で、まあ、あの付き合いがあったから、その伊織くんとあとのびおくんっていうね、今フリーランスで彼ちょっともっと遠くに行っちゃったんだけどね。
そうなんですか。
栃木に行ってんの今。
らら、
そうそうそうそうそうそう、その彼らとだから音源の調整とかするときにいろいろと撮ってもらったりとか、向こうで撮ってもらったりとかしてもらってたので、それでまあなんとかできたかなっていう。基本的にはだから、あのこの銀色の桜、今日収録終わった分に関してはもう L&E でやろうっていう話でやってたのでね、誰か助っ人頼むのもいいけどどうしようかなっていうふうに思ってたところ、まあでも人数は集まったのでね、
うん、
人数は確保できたので、何を今でしょしてんの
今でしょ何書こうと思って、今
日は作品さんに見せてもらおうかな。一言はまあ、あの
今言うの、
あのいやいや、あの僕が書いたのは、まあ、ざっくりこの収録の感想っていうのは全体的なことを書いて、一言にまあ自分がこう思ったな、もなんかこう、うん、このキャラクターに対してこういう感じで取り組んだなみたいなことをさらっと書いた感じですかね。
まあ自分、
うん、
この一言じゃないと分かんない
じゃん。
まあ
別に、あ、まあ俺3言ぐらい書けよ
その一言でいいんやったら普通にあーとかでもいいわけなんだけども、ただね、シナリオ書いたのだから私なんですよね、私宇治兵庫なんですよね。で、若干ね自分の身内の話がちょっと盛られてるんだわ。
あ、そうですね、
うん、盛られてて、うん、でそんなも入ってる分だけ結構なんか難しい文章にはなったと思う、正直自分でも。
そうですね、
うん、そういうのはだからぜ、まあ、なんだろう、キャストとしての一言っていうのはちゃんと書いたけども、全体的には一言で言うとやっぱり難しいのを出しちゃったなっていうのは正直ある
んだ。そうですね、難しかったですね、うん、
ということで朝ピンさん書けたのね。
書けまし
ょう。はい、じゃあここから朝ピンさんご登場でございますと。
はい、はい、じゃあ、
まあでも あまり書いてないですよ、そんな。こなんかめっちゃなんか、
まあね、
新作銀色の桜について皆さん一言ずつ。
皆さんって、えまだ書いてる人いるよね。
はい、
はい、
いやでも今回そのエラモニカさんがキャストにね、
はい、珍しく入ってないんですよ。
そうですよね。
今回はだから、彼女たっての希望でジャケットの方をやりたいと。
そうなんです。
でも、
ね、
それが新鮮な感じはしましたけど、
このお話に関してはだからイラストの方をやりたいってずっと前から言われてて、
はい、
うん、そう
で、このジャケットのために水彩画やってめっちゃ練習してかなり上手になったと思います、ね、
自分で言えるんだからすごいあれだよね、かなりのあれだよね、
はい、かなりです、うん、だからやっとこれで描けるぐらいのレベルまで達したかなと思ってます。
うーん、
まあどんなのになるかっていうの
は、本当に本気でストイックに取り組んできました。
実際ね、だからまあ構図とかもいろいろ相談したりはしてて、タイトルに桜がついているもんで、まあお花が咲いたね桜の木を描いてもらおうみたいなのはあるんだけど、
うん、
結構難しいじゃないっていうね、
う
桜の木って。
ああ、まあまあまあ、
パステルで描くとか、ガッシュ油絵などだと割と濃いものの上に白いものが乗っていくので簡単なんですけど、私の選んでるのは透明水彩、薄いものは紙の白、一番薄いのは紙の白、そこへ、濃い色をのっけていかなくちゃいけないっていうことは、桜 っていうのが一番描きにくい素材なんですよね。
うーん、あんまり色を乗せれないですよね。
一番前のものを残しといて奥を描いていかないといけない、ものすごく難しい素材なんですよね。でもどうしてもその、たった一度きりのそのごまかしのない透明水彩で、透明な桜が描きたいんですよ。だから本当に本気でこの1年ぐらいずっとストイックに練習してきてますんで、やっとここまでレベルが達したと思ってます。
まあ、なので、まあ、こうご期待と、はい、もうこうご期待ということでね。はい、
僕だけですかね、若干自分でハードル上げたなと思った。
ほう、
ご期待くださいっていうぐらいなんで
まあね、いやでもそんだけ胸張って言えるんだから自信はあるっていうことだと思うのでね。実際ほらSNS でたまにね写真を上げてくれたりしてるんですけど、うん、結構この本当にこの1年ぐらいですか、それで随分絵面っていうかさ、タッチが変わったような気がするからさ、
多分発表するたんびに自分でも上手くなってるなと思えるんだ。
いやじゃあ僕らも声の方も
ね
発表するたびに上手くなっていかないと。
そう
ですよね。
そもそも目的は、
僕は成長しません。
違うよ
そもそもの目的がそうだからね、 L&E はね。
そうだね。
そうそうそう、ね、そういうことなんですよ。はい、なのでねさっきのそのここまで形にするまで時間がかかったっていう話に戻すと、その時間が空きすぎて、ああこのタイミングなんだっていうのは正直あるのよね、
うん、
自分的にはね。
もうね、僕らでは分からない年月をかけたものなんですよ。
そもそもだからエラモリカと今ちょっとまだマイクオフになってるけど、あとみどりさんとで、その次
何もここにカメラがあるわけじゃない
その次に多分僕が古いんだと思うんだけど、今いるメンバーでは、もう10年近くなるからね。僕らでも僕で8年か9年ぐらいだよ。
そうか、
その前身の L&D から2人はやってるから、
私はあと君より1年後だ、
2000年から。
もうそんなになるのねっていう感じなんだけどさ、それすら
私はこの作品を寝かせてる間に何か演じる側が近づいてきたかなっていう、
そうだよね、
全然近づくも何もこの辺の5人はね、チコさんと僕の2作目ですからね。なんて
そうだよね。
でね、新入りの3人さんはもう初ですから
ね。そう
初寝かせてきたやつをこれっていう、
そんな熟成させたものを急においこれみたいな感じでさ、
しかもはいこれで一発目ではいヒロインよろしくみたいなオーディションもしましたけど、
そう
ね、
これ3世代が出てくるお話でしょ、
ね、そうです
ちゃんと古株はこの1世代目ぐらいの年代
で、まあ
そうだってはないけど近づいてきて、まあ、ちょっと若い方が入ってくれて、層がこうちゃんと
出会ったかな
タイミングだった
の、まあ、僕的には男の子があと2人ぐらい来てくれたらありがたいかなって。
まあバランスは取れたよね、男4女4のあれだったから、
呼んでこいよ。
いやなんか来るって言ってたやついたんですけどね。
いたよね、確かね。
全然連絡よこさねえから、もう知ら
ね
え、
うん、ねえ、
探したらいる気がする知り合いに、期待の新人は抜けちゃうしね、成長したらいい感じに成長したら、
そうなんですよ。
ここ数年の傾向としてねあったよね、かと思いきやね、即戦力みたいに来てくれたなと思ったら全く来なくなった人もいるからね、さてはてっていう感じではあるけれども、まあそんなも踏まえてようやくでございますよ。
そうです、僕も今年で終わりなんで。
何が？
あ、いや、総摩擦何がで来ると思わなかったいや嘘ですけどね、もう軽く流される
なかったことのように、
そう本当にひどいわ、だんだん扱いがひどいわと黒田さんも言ってたんですよ。なんかもうここのあれですよね、アサピンのさんのなんか場所が分かりましたよねっつって、この前 の合宿名古屋の行った時になんかもう犬ですよねみたいな ね、
ああね、
なんか犬扱い。
なんてあなた、
このエラー&イのペット。
あさみ、
いいもんじゃないよ。
そんなにいいもんじゃないです。
マジで。
俺なんすか。俺どこすか。俺どこすか。
椅子。
いやもう怖いっすわー。僕ここ怖いっすわー。
すげえなー。
椅子。
だから。あの多分男性メンバーはそのあたりから始まるんだよ多分ね、僕とかさ、ほら黒田とかさ、こんなのなんとかこうイニシアチブを取りながらやろうとしてたから、なんとか人間の形してるけどさ
10年ぐらいで積み上げた
10年あのボンラ自体はでも3年4年ぐらいだからあれだけれどもさ、そう、あの3年4年いやもうねとかね、あのあることないこと、あの演技に対しての殴り合いとかさ、なんかあることないことぶっちゃけてさ、ようやく人の形になったね今
俺まだ人の形してないですね
人の形させてくれないんだと思う。
あら
あそこのまたさんに、そうそう、
メタモンみたいな感
じ。メタモン今頑張って変身してるんですよ真似てるのは真似てるみたいな、
エボリューションの途中か。そうそうそうそうそう。
誰がゴージャス分かるんですか。パッと浮かんだんですか今。俺ぐらいでしょこれ。
分かんなかったです。
なあ。エボリューション、君のハートのレボリューション。
分かんないっす。
まだ助かる。まだ助かる。
そうなの。
まだ助かる
ね。地球儀を回してね。
なんか浮かびたことある気がする。
そんなバーマン。
ネタ？
そうあのね、すっごいね、白塗りになんか
星
マークつけて、
あのあれじゃない
で、なんかここにあの変なオウムのおもちゃ乗せて、なんかね、わけわからへんの。
へ
え。
自分がそれをやってるのをお子さんに言ってない方じゃなくてですか？なんかそれだけ聞いた。
どうでしょうね。
ただそんだけあの認知度もそ知れてるっていうね、申し訳ないけどね、
それを引っ張るっていうね。
そう
皆さん起きてます？
起きてます
大丈夫ですか？
私の
手
書き終わってないパターンになってしまった。
マジ
本当に？いやそんなことないですよ、まだ書き終わってない方も。
じゃあアサピンさんからどうぞ。
何をするの？
どこと
言ってみた。
ほんまに何も書いてない。まあじゃあとりあえずその辺の話いきますか。ぼちぼち皆さんいけてるんであれば、とりあえず埋まったって人は、
まあまあ、はい、埋まりました。
はいはい
半分できてる。
半分、じゃあできてる人からいきましょうか。
はいはい、
はい、じゃ あの先ほどから指名があったアサピンさんから。
おかしくない？
あ、おかしい。
おかしくないですか？
じゃあどう
しよう。いや一番最初に書き上がったおじさんがやっぱ
代表的に。どう、全然いいですよ。
お父ちゃん。
そうですね。うん、まあ今回のこの銀色の桜っていう作品に関しましては、さっきも話出て3世代、
はい、
おじいちゃんおばあちゃんがいまして、その下に、はい、男女の子供がいて、で、まあ、それぞれに家庭を持ってさらにその子供がいるっていう感じなんだけれども、はい、私がやりましたのはおじいちゃんおばあちゃんの息子の方ですね。真野茂というキャラクターになります。ちょうど真ん中、そう2世代目っていうね、はい、なるんですけれども、でキャラクターの印象って書いてあるんですけど、まあ自分で書いてきてやっぱり不器用な人なのかなと。
うん、
そんな感じは自分でもするかな。書いてた時は本当にそのあんまり外に出さないうん、出さないんだけど、こうやっぱりそれはあの何だろう、身内がね不幸があったりとか何かあったらこう泣きたくても泣けないとかあるじゃない、男の人だったらさ、うん、そんなんがなんかずっと続いててみたいな感じだったんだけれども、うん、いざ自分がこの役振られてパッて思ったら、あ、やっぱり不器用だなみたいな、
うん、
そんなのはなんか自分でもあったかなっていう、ぶっきらぼうっていうか、
うん、
一度だからなんだろう、その感情とかそういうのがボロッと出てきたらすんなりと出るんだけれども、
うん
うん、そういうのがなければ、うん、なかなかちょっと、うんうん、うまく外に出せない人かなと、
うんうん
いう風なのは自分で描いてるキャラクターなのにね。なんで俺こんな探り探りなんだろう。
いやいやもうそんなのみんな一緒ですよ絶対。
やってからわかる。
まあそう、あ、それは確かにある、うん、はい。で収録の感想ということなんですよね。あれなんだよ、のっけからがっちりキャストやりますっていうのは本当に久しぶりなんじゃないかな。
ああそうかもしれないですね。
前回のとある冒険者 あれはだから、うんうんうん、ほらソードワールド TRPG っていうねサイコロとか紙と鉛筆でやる、うんうんうん、あのロールプレイングゲームをやってでそれの、結果を結果っていうかやってる様子を録音しといてその結果をシナリオにしてドラマにしたんだ。例えばプレイステーションとかあの辺のロールプレイングあるでしょ、うん、あんなの全部ほらあのそもそもシナリオ決まってるじゃん。どこどこから出発してどこどこで中ボス倒して、うん、どこどこでラストボス倒してこの人とどうこうなってエンディングみたいなのあるでしょ一応ゲームの中で、うん、それを全部サイコロとかで判定してってあのどうなるかお楽しみみたいなゲームなんだ、うん、そもそも、うん、そういうのをだからやってそれをあのいわゆるリプレイっていう形であのこんなゲームの結果になりましてそれをじゃあドラマにしますねっていうやつを前出したのね、うん、その時はだからそのゲームを進めるための進行役側であの何か困った時があった時のためのいわゆるサブキャラみたいなのを動かしてたんだ、
うん、確かにそうでしたね。
ただそのサブキャラがあの意外と流れの中心を持ったのを引っ張ってこなきゃいけない時があったのでどうしても出ざるを得ないみたいな感じになっちゃったから、う
ん、ありましたね。
そうそうそうそうそうそう
全員でボロボロにしたからね。
そうそうあれだよファンタジーの世界でね酒場に行ってねさあどうしますかって言ったら最初にカレーライス食べたいとかね
寿司とか
寿司とかね鹿買ってきた
鹿買ってきた
鹿取ってきた
これ
買えみたいなさ鹿
大好きそうあれやっぱ
もうもうどうしたらいいか分かんない状態
いやまあでもどうしたらいいか分かんないんですけどそうそうなんて言ったらいいんですかね一番味が出たっていうか僕らの、うん、
そもそもだからみんなそういう概念とかっていうのはあんまり分かってなかったっていうのもあったから仕方ないんだけれどもそれはでもそれをなんとかまとめなきゃいけないわけじゃない、うん、だからお分かったよねこっち使わなきゃいけなかったっていうのはあるんだけど
いやでも心の中からあのこいつらあの殴っていいかっていうの心の中から出たセリフが一個あったんです
相当ですね
もういいからもうこいつら殴っていいから
でその前、さっきお話の出てきたヒレン音響工業さんっていうサークルさんが、電車の走行音と自分が作曲してる曲と合わせてあの CD を作ってるのね音楽 CD を、うん、それに合わせて、ドラマを作りましょうっていうね作ったやつもあるんだ。
ソージック
そうそうそう、その方はソージックってサウンドとミュージックでソージックっていう風にしてるんだけれども要は、電車の走行音と音楽に合わせてドラマなので、うん、電車の中の出来事なのね。
あ、
うん、でお話を作りました。ただそれのメインは他にちゃんといるんですよ。メインでお話を電車の中のお話を進めるメインの人はいるねん。
あ
でこれまで L&E の出してきたドラマの中からゲストで何人か出そうっていう話になって、
はい、
それにちょろちょろ出てきたみたいな感じだったのね。そうそう、
まあ、でもそうねあのリルぐらいしかやってなかったからね。
そうそうそう私はねだからその前になると虹色高速かじゃあトラウマン4だ
トラウマン4、うん、トラウマン4あそうかそうかそうか
そうそうそうそうそうなのでそのぐらいからだからもう2年近くやってないんじゃない
やってないね、
ちゃんとしたがっちりキャストでスタートしたのは、
ね、でもトラウマンの前というと都の出来事からやってないんじゃないかい。
いやだからトラウマン4だよ。
トラウマンの前は都の出来事ぐらい
でも4の前は
だどちらにしろあんまやってないってことですね。
虹色高速は谷町やし、うん、でごめんな分からんやつどんどん続くけど、
ね、
ついてこいよついてこいよついてこいよ。
もう今一回ちょっとシールド貼ってますんで、
うん、来いよとりあえず、
ま
あ、でもう一つ和風ファンタジーのもあるんだけれどもそれもちょい役だったんだ。
うん、うん、
でその前の、バンドのシナリオは全く僕出てなかった。本当だ。そんなもん
だ。ファンタジーってなんだっけ？
付き合いみたいな。
あれ魔法ファンタジーっていう。
和風な？和風ファンタジーな？
魔法。
付き
合
い出てなかったねやん。
だからジジイやん。
ああジジイや。
ジジイやけれどもちゃんとした役でしっかり出てるっていうんじゃなかったでしょあれ。 あの要所要所で要所要所であのヤコ様とかって言ってたぐらいだからそうそうそうそう、その時からジジイ役なん
だ、ね、そうだね、
そうそうそうそう、
だから今回ジジイ俺ですから
うんそうだね、うん、まあまあそんなそんな感じで本当にがっちりやるの久しぶりだなっていうのが正直なところ、だからマイク前に立つのはそんなにあの間は空いてないんだけど、なんか不思議な感覚でさ、あ俺キャストなのみたいな感じ、キャストでなんか俺いい、ね、あのマイクの前に陣取ってる、あ俺なんかっていうそんな感じ、
しかも結構メインな、
そうそうそうそう、ね、そうなの、
そうなの
そうなのそうなの、本当にここに来てほぼメインやってないんじゃない、
いいじゃないですか、でも自分で脚本書いたものがまさかの自分が、
そうそのまさかまさか ねこっちに回ってきたっていうのはそれもそれでびっくりしてんだけどね、でまあ、あのそんな感覚もありの、最後に一言っていうことでちゃんとお父さんできてたでしょうかと、
はい、ああなるほどね、大丈夫だとい
けたんじゃないですかね、
どうなんだろうね、
そう でもいろんな意味でこの作品をというかこの作品をというよりもまあまあ他の部分でもそうですけど引っ張っていってるのは、まあ、宇治さんなんで、
どうなんだろう、
ね、ある意味だから作品でも出たんじゃないですかその味が、うん、
結局でも確かにあのあれなんだよ、設定の年齢としてはあのリアルタイム52歳の人なんだけども、うん、まあでも今までやった中で一番年齢近いのかな、
う
ん、
そうだっけ、あそうか、
リルなんか何歳か分かんねえもん
ねえ本当や
そうだよ、
ね、
うん、
最初に出た都の出来事はやっぱりおっさんやった、
やっぱりおっさんやった情けないおっさんでね、あの自分の甥っ子に置いてってやるって畜生覚えてないよとか言いながら逃げちゃうっていう
好きそうやりたそううさんそうでやりたそう
これはあのエラモリカさんがあの人が少ないし手伝ってって言われて呼ばれて出た作品なんだ、
まあ、なるほどなるほど、
そうそうそうそうそうそう、あなた多分ぴったりだからって
ぴったりでしたね、当たり役だったみたいですね、じゃあ
まあまあ私のはそんな感じですわ、はい、
なるほど、
はいはい。